映画に行こう。改め、映画を喋ろうババルデシネマンのコーナーです。というのも、2022年4月はね、5週間あるんですよ。そこで、誰かと映画を見て、映画を喋ろうというコーナーを、今月は行うということで、ババルデシネマです。4月の初旬から、東京都、写真美術館、恵比寿にありますね。そこで公開されている、ミューン、月の守護者の伝説という映画が、素敵なアニメーション映画だったので、これを、私のご近所さんであります、私住んでるところのご近所さんであります、ナレーターのたるみみるさんと、二人で見て感想を語り合っちゃいましたので、まずはそれを聞いてください。はい、今日はミューンという映画を見ましたのでございます。フランス映画2014年の映画です。映画と言っても、これはアニメ作品だったんですけれども、監督はアレクサンドル・ヘイ・ボーヤン・ブノワ・フィリポンという二人の監督で、フランス語で、やった英語でした。
それまでにも、作ってる人たちなのかな、監督とか。
結構作ってる。アニメーターのね、学校出た卒業制作で数々の受賞を果たし、みたいな。
だとしたら当時の作品をちょっと見てみたいなって、多分すごく違うんじゃないかなって気もするんですね。今回も、なんか いろんな作品のオマージュ的な、シーンがたくさんあって。
そうだったね。う
ん、宮崎駿が好きなんでしょ？
そうです、そうです、ね。宮崎駿にはとっても影響されたと書いてあります。だって、ね、中に出てくるキャラクターが結構、これはあれじゃないというようなのが多かったもんね。
そうですね。
なんだ、マクロクロスケだっけ？
マクロクロスケ。マクロクロスケの真っ白白スケが出てきて、白いだけじゃなくて、あれはちょっと小鳥さんみたいで、チョコボ。
ついて喋ってくれたりするというね。
チョコボみたいだな、
なんかね、結構、企画時、今回の作品には企画、時から多くの実力派スタッフが参加しているんだっていう話です。
あ、それで声優さんも、
そうだね、オマール C が、3枚目のキャラクターをやってましたねいや、それもなかなかフランスならではだなと思うんだけれども、まあ、色がやっぱりアニメっていつ見ても思うんだけれども、夢の国に連れてってくれるじゃないですか。
本当隅々までね、本当綺麗にこう描かれていて、背景なんかはとてもなんか、素敵でしたね、あの辺はやっぱり日本とは違うかな、
っていう感じ。アニメの、
それこそ宮崎駿さんのだったら、すっごいリアルです、ちょっと待って、これ映像なのかなっていう、アニメじゃないんじゃ、本物かななんて思わせるところもあるけども、あくまでもしっかりとアニメーションとしての、漫画の、タッチがそのまま出ている。 それはそれでいい、
だってさ、日本のアニメってさ、最近よく、なんだっけな、なんか天気の子とか、そういうのは全部写真から起こしてるから、
そうそうだね、
でリアルすぎて、私は、それもそれで心をグッとくるんだけど、こういうアニメもやっぱり素敵だなと思います、
ストーリー的にはかなりツッコミどころ満載だなっていう気がしたんですけどまあこれも
ね、まあ単純なストーリーでね、完全懲悪であり、
昔話風で、
だいたい太陽をラクダみたいな怪獣が引っ張ってて、それを操る、聖獣と呼んでました ね。操るのに人間というか、そこに住んでいる人々の中から一人選んでその人がなるっていう。
で、その世代交代の話がまず最初に来るわけで、まさか自分が選ばれるとはっていう小さな男の子が選ばれて、四苦八苦するところから始まる。
そうでしたね。
大体その、 世代交代がとても無責任な交代の仕方で、それまで350年間ずっとその役をやっていたじいさんたちが、若い人たちに変わるんだけれども、何にも教えずに、はい、どうぞってチェンジするわけで、チェンジするところからかなりの無理があるんじゃないの。
まあ、ぶっ飛んでて、まあ、アニメなんだからいいやって思わせるところもあったので、よかったなと思いますけど。なんかね、ミューン、まあ、主人公の名前、少年の名前、ミューンだったじゃないですか。はい、ミューンのね、青白い肌と華奢な体は、自信のない挙動などの設定は、ティム・バートンのシザーハンズをイメージしたんだって、はいはい、やっぱ映画愛に溢れた人が作ったアニメだったなと思いますわ。
あ、なるほど。本当に。あ、そうそう、なんだろうと思う。アバターを思い出したんだ。
アバターね。思い出す思い出す。なんか作り、体の作り方、描写の仕方とかね。あとね、もう一人の。
太陽の。
ソホーンの方はね、スターウォーズシリーズに登場するソロ船長やトイストーリーのメインキャラ、だってトイストーリーのメインキャラクターのバズライトやの。
あ、バズライトはわかる。わかるわかる。
いや、やっぱり、なんか、ラブ、映画ラブが作った。
そうね。このシーン、あのシーン、あそこから撮ってきた、そこから撮ってきたっていうのが結構見えるから、そういうの好きな人には面白く、見方もできるかもしれない。
ね、
でもキャラクターでよくわかんなかったのが、その、ろうそくの人。
そうね。昼と夜の国があって、そこだけの世界じゃなかったんだよね。
じゃなくて、その中間の国が、国じゃないよね。一緒に同じ地球みたいなところに暮らしてるんだけども、その昼でもない夜でもない間の人が、生命体じゃなくて、ろうそくの人。
ね、お父さんろうそくもいてね。なんか夜になると凍っちゃうんだよね。
凍っちゃって、眠りにつく。
カチンカチン。あんまり暑いと溶けちゃう
し。溶けちゃうかわいそう。難儀だね。
そう。いやいや。なんかちょっと、まあ、そういう意味では。
その辺の発想がちょっと面白いな。
はい。シュールなんだけれども、まあ単純に見てて面白いなという映画ではありました。
おとぎ話見せてもらいました。
はい。私そのろうそくの人の、ピッチョンくんだ。
ピッチョン
くん。ろうそくのキャラをやった人の声が結構ハスキーで、女の子のね、
時々男の人みたいな声でした
ね。よかったなと思って。イジヤ・イジュランという女優さんみたいですよ。はい。いや、面白かった。よかったです。またなんか面白い映画あったら一緒に見てください。
ありがとうございました。
はい。ミュン、月の守護者の伝説。ね。なんか、きっと、これから、またいろんなところで、まあ、いろんなね、単館映画館でも、やる機会があると思うんで、青いポスター見つけたら、ちょっと、あれこれかななんて思っていただけたら幸いです。いや、感染症のおかげでね、オンライン死者が本当に多くなったりして、ババルデシネマではね、自分の家を、こういうふうに、ちょっと、テーブルをこうね、移動したり、パソコンと、モニター画面がすごい大きいんですね。それなので、モニター画面を移動して、昼間だったらこう、ね、家の中暗くして、まあ、差し詰め映画館みたいにして、見たりするのが、たまにはいいもんだなと思っています。もちろん大きな、画面で見る映画も大好きなので、しょっちゅう行ってるんですけれども、そんなこんなで、今月の2曲目は、そう、月の守護者の伝説にちなんでね、月に関係する歌を探しちゃいましたよ。パスカル・ロジェの弾くドビュッシーで、クレール・ドゥ・ラ・リューヌ。はい。4月22日、もうすぐね、ゴールデンウィークだ。いや、ゴールデンウィークといっても、まあ、なかなか、感染症と、こう、追っかけっこしながら、注意しながら、いろいろなところに行かなくてはいけないとか、あと、ね、なんだ、ワクチンを接種しなきゃ、ね、なんか証明書もらわなきゃ、っていう不自由なね、思いをしている人もいたり、ね、なんか体の都合で受けられない人だっているでしょうので、まあそういう人たちは陰性証明を受けてから行きましょうとかね、いろいろ大変ですね。はい。まあ、ゴールデンウィーク、車でお出かけかな、それとも、飛行機かな、それとも、列車の旅かな、なんて、まあお出かけの機会が多くなるかなと思います。4月の3曲目は、 九州をたくさん旅した車の歌、南谷あさこで、ふ389にマーチ、どうぞ。Radio.